りましてが、はい、についてお話をします。がとは何ですか。が、が理想。理想の何ですか。
理想の自分です。
理想の自分。まあこれは半分正しくて半分間違ってます。
半分ですか。
半分正しくて半分間違ってるんです。
理想ではない。
だから半分は正しく半分は間違ってる。半分は正しく、半分は間違っている。まず、がっていうのはですね、がっていうのは、がというのは人から見た自分。がっていうのは何ですかっていうと、がっていうのは人のね、人の目から見た自分の姿。これがが。それはなぜかというと、私たちはですね、肉体に業が宿っているんですね。肉体に業が宿っていると。肉体に業が宿っている。ところが、私たちのこの業というのは、まだ君のような状態でね。こう、君のような、君のような状態で、自分の、ね、自分の肉体、ね、自分自身のね、頭で、この自分の業を感じることができないわけ。ここがポイントなんですよ。ね、私たちは、その私たちのこの魂っていうのは、無明界の中にいたんですね。生まれてくる前は。無明界っていうのはこう、明かりがないっていうことですから、真っ暗な世界なんですよ。真っ暗な世界の中で、自分も人も区別がない、そういう世界の中で、自分を感じることがないままずっと過ごしてきた。ここにいると自分を感じることができないわけ。
何もわかんないのね。
そうそうそうそう。だからこの世界は不安に満ちた世界なんですよ。ね、不安に満ちた世界。
前世のことがわからないということは、その無明界にいたからということですか。
前世のことがわからないというのは、まあ、過去世があった人も前世のことはわからないんですけど、ほとんどの人は前世そのものがないわけ。前世そのものがない。なぜなら前世は無明界の中にいたから。
ったことがわからない。
そうそうそうそう。だから肉体を持ちましたと言っても、これは根性を初めてっていう感じなわけです。まさに根性を初めて肉体を持ちました。でも本当にゼロではないから、この魂は生まれてくる前の世界を知ってるわけ。
魂を知ってるわけ。
ね、生まれてくる前の世界っていうのはどんな世界かっていうと、無明界で、その自分を感じることのできない世界なんですよ。だから猛烈に私たちは自分が感じられないっていうことに対してね、不安を持ってるんですよ。例えば挨拶をして返してくれなかっただけで、自分の存在はあるけど、人から見たら透明人間じゃないかって思うわけで、不安になるんですよ。わかりますかね、難しい。
透明人間なら見えないね。
そう、つまり自分の肉体はあるんだけど、人から見たら自分は認識されないんじゃないかと。それは自分は存在しているけど、誰も自分の存在を認識してくれることのない世界にずっといたわけ。そう、長い間で、やっとの子さ、人間に生まれてくることができたと。ところが私たちのこの魂っていうのはすごくまだ弱い君のような状態だから、自分で自分を感じることはできないわけ。だから例えば向井さんから私が認識されて、初めて自分を感じることができるんです。わかりますかね、人から、ね、人からこのリンちゃんなら、リンちゃんのことをちゃんと見てくれる人がいて、いて、ね、リンちゃんのことをちゃんと見てくれる人がいて、人から見てもらっているから、自分は存在しているんだと感じる。
感じる。
まずここがポイントなんですよ。我を理解するためにはね、まず私たちはどこから生まれてきたかっていうことが大事なわけ。それは無明界から生まれてきて、無明界から生まれてきたから自分を感じることができない。自分を感じることができないから、私たちは自分を感じたいと思ってるわけね。この肉体は自分を感じたいというものの塊なんです。ところが自分を感じたいと思っても、自分で自分を感じることはできない。
それでここまで来ちゃったの？
そうそうそう。で、自分で自分を感じることはできないから、人から自分の存在を見てもらうことによって、ね、こう人から自分の存在を見てもらうことによって、見てもらうことによって、自分を感じるわけ。
ニコッと笑うよね。
ね。だから私たちは人から見てもらうと嬉しいわけ。ね。まずこういうものが人間だ。人間だけじゃないね。子供、あのワンちゃんでもそうですよ。ちゃんと見てもらうと。ね。自分の存在を見てもらいたいと思っている。ところが自分で自分を感じることができないから、私たちは肉体を持つわけ。肉体を持てば、人から自分の存在を見てもらえるから。ね。人から自分の存在を見てもらえる。で、見てもらえると自分を感じるわけ。で、安心するわけ。わかりますかね。だから、見てもらえない状態は不安なんですよ。だけど、人から見てもらうと、ああ、自分はここに存在しているんだな、っていうことで、安心する。不安から安心する。まず、ここがポイントなんですよ。ね、私たちは人から見てもらえないと不安だと。ね、人から見てもらえないと不安だ。 そこで人から見てもらう。ね、人から見てもらう。そうすると、自分を感じて安心するわけ。だから人から見てもらって安心する。逆に言うと、人から見てもらえないっていうことは、とても私たちにとって苦しいことなんです。
それすらも分かってないもんね、分かってないよ。
例えばそのこうゲームばかりねこうやっている人がいてね、その自分のことを全然見てくれないとしたら、その人と一緒にいるとすごく不安なんです。
寂しいよ
ね。そのゲームをやっていることによってゲームばかりしか見てないわけ。その人の目はね、一緒にいてもゲームしか見てくれずに自分の方を見てくれなかったら、私たちは不安になるんです。
うん、そんないい加減にやめちゃダメだよね。でも。
はい。
いい加減にやめ。
そこで私たちはこう腹を立てて、何やってるんだスクリューって感じでブワーってこうね、うん、怒りをぶつける。なんで怒りをぶつけるのかっていうと、うん、怒りをぶつけることによってこっちを見てほしいわけ。
うん、
結局自分の存在を見てもらいたいと、これが私たちの根本的な欲求なんですよ、ね、子供だったら自分の存在をちゃんと見てほしいと、見てもらうことによって安心する。
そんなに面白いもんなら一緒にやったらどうだ
よ。はい、
そんなに面白いもんな
ら、いやだから一緒、まあ一緒にやったらね、ある程度こう自分を感じるかもしれないけど、一人でこうゲームばっかされるとね、一緒にいても、うん、自分のことを見てくれないから不安になる。
ないとわからないもんね。
そうそうそう、
よく子供はやってたよね。
子供はやってるね。
まずここがすごく大事なところですね。ここがまず基本です。で、私たちはそうやってこう人から見てもらった時に安心するので、ここに執着するんですよ。わかります？ここにとらわれるわけ。人から見てもらった、例えば向井さんから上田先生って言って呼びかけられて見てもらったとしたら、私は上田先生っていうものに執着する、ね、上田先生っていうものに執着する、
自分がそこにあるような気がするからね。
自分が上田先生になれば、ね、向井さんだけじゃなく野沢さんからも上田先生として見てもらえるんじゃないかと思うわけ。つまりここでポイントなのは、向井さんから見てもらったものに執着するとね、執着っていうのは固定してみようとする、固定、ね、固定するんです、固定すると、じゃあ私は上田先生になるものじゃないといけないわけ。
次会った時に違うこと言われたら ね、
ね、そうそうそうそう、うんね、で野沢さんからも上田先生として見てもらいたい、道美さんからも上田先生として見てもらいたい、ね、それはなぜかって言ったら、人から見た私っていうものに執着してるから。難しいですか？わかりました？もう一回言いましょうか。いいですかね、私たちは無明界からやってきたので、自分の存在が全然分かんないところにいたわけ。ずっと長い間自分って何者か分からないっていうところにいて、ものすごく不安だった、ね、だからこの不安な世界っていうのはこうね、いわゆる怒りと嘆きで包まれている世界なんですよ。怒ると自分を感じるから、不安な時も、ね、そして 嘆くっていうのは誰かのせいにしたいから、私がこんな目に遭うのはひどいと、また誰かのせいで私はこんなに苦しんでるんだ、だからこれが地獄なんです。
生きながらその世界
ね。で、地獄の中から私たちはこう生まれてきたわけで、生まれてくると肉体を持つから、肉体を持ってるだけでもう無明界の苦しみを味わうことがないわけ、肉体がある間は。だってこれが私だから、ね、だから私たちの手っていうのは感覚があるんです。何かに触れたら確かにこうね、物があるって感じると同時に自分を感じるわけ、ね、常に自分を感じていたいわけ。音が聞こえるのも結局音が聞きたいわけじゃなく、その聞いた音によって自分を感じるわけ。目で世界を見るのはですよ、世界が見たいからじゃなく、世界を見る自分があるということを感じたいからなんです、ね、だからこの無明という世界の中から私たちは生まれ、ね、そして自分、この行っていうのは自分を知りたいっていう動きが起きて魂を生み出したわけですよ。荒屋敷を生み出し、そして肉体を持ったと、ね、で肉体を持つと今度は世界を感じようとする。これ六所って言ってね、六所っていうのは6つっていうのは目で見る、耳で聞こえる、ね、舌で味わう、肌で、感じる、目で鼻でこう匂いを嗅ぐ、頭で考える。そうやってこう世界に触れて私たちは常に自分を感じていた、いたよ、ね、ところが私たちはその結局自分で自分を感じることができないから、人から見た自分が自分だと思っちゃうわけ、人から見た自分が自分だと思うわけ。これが私たちの我なんです。だから私の我って何ですかって言ったら、私のことをみんなどう思ってるか、どう見てるか、その一番多いものが自分なんです。例えば子供に対して、お前はバカだバカだバカだバカだバカだバカだバカだバカだって言い続ければ、
バカになっちゃうね。
そしたら私はバカだっていう方が出来上が
る。嫌だな
本当にバカだねとかね、とかダメ、これ恐ろしい言葉だね、こんなことやっちゃダメよ、こんなことやっちゃダメダメダメ、私はダメな人間、私に向かってダメだダメだダメだダメだダメだというふうに言ったら、私イコールダメになるわけ。だってガとは人から見た自分だ、
ダメって言われたらダ
メ。だから普通はね、こんなことをしたらダメだからやっちゃいけないよっていう意味で使うんですよ。でも子供はそう受け取らないからね、私はダメな人間だっていうふうに受け取ります。
言葉を変えるとしたらどんな言葉がダメよ、
はい、
いけないよ、それをしちゃいけない
よ、それをしちゃいけないよっていうと、あ、私はいけない人間だ
どう言ったらいいの、はい、子供だったらやっぱりダメダメって言ったわね。
そうそうそうそうそう、難しいです。だからね、ダメだって言わずに取り上げて、ごめんねって言って取り上げた方がいいわけ。あ危ないものを取り上げるわけ。こうやっちゃいけないって思うものはダメだからって言うんじゃなくて、取り上げた方がいいわけ。ごめんねって言って取り上げる。
危ないものはね、ごめんねって言うと。
だから自分に対してどう人は 投げかけてきたか、その時に自分を感じるわけ。子供だったらね、それがいい言葉か悪い言葉か、そんなことは関係なく、自分に対して投げかけられた言葉がそのまま自分を感じるための言葉になるわけ。これがまず私たちの中にある我なんです。そして多くの場合、ね、決していい言葉を投げかけられて育った人はほとんどいません。
そうだね。
こんとクソガキが、クソガキになります。
そうやって育ったんだか。それすらわからんわ。
褒めては育ってもらってないね。
だから、かわいいね、かわいいね、かわいいね、かわいいね、かわいいね、かわいいねって一番言われたら、私はかわいいっていうがができる。
ががつくの？
ががつく。
ああ、それはかわいいの。ががつきすぎるでじゃん。
はい？
がつきすぎるじゃん、かわいいかわい
い。いや、それでいいんですよ。かわいいねって言ったら、かわいいっていうものに執着するわけ。だから、かわいい人間にならないとって努力始まるわけ。ね、ところがあんた本当にダメね、ダメ、こんなことしてダメよ、ダメダメダメダメっていう風に育つと、そうだ私はダメな人間だっていうことで、ダメな人間になるように努力始まる。
言葉って恐ろしいね。
刷り込まれていっちゃうんだね。
ね、例えばこらコラコラコラって言われたらね、コラが私ですよ。
コラの私か
よ。私を見たら、ね、人は腹を立てるってこうなるわけ。自分と接した時の親の顔ですよね。ニコニコ笑いながら親が接してくれたならば、私は人に触れたらニコニコするものだっていうがが出来上がる。プンプン怒りながら自分と接してくれたなら、私はプンプン怒るものだっていうがが出来上がる。それがいいがであっても悪いがであっても、共にその人から見たもの、ね、いわゆる人が自分に対して投げかけられたものが根本的に自分を安心させてくれるものになるわけ。ただあなたがダメね、例えばお母さんが自分とね、まあ、お父さんが自分と接するときに怒りながら接していた。いつも私と接しているときには不機嫌だ。こうなると、不機嫌なお父さんを見ると安心するわけ。
逆に安心しちゃうの？
だってそれはいいものであっても悪いものであったとしても、人から見た自分が我ですから。それで自分を感じた時に安心するわけ。私に対していつも不機嫌だったならばですよ、不機嫌になると、ああお父さんは私をちゃんと見てくれている、なぜなら不機嫌だからです。で安心するわけ。だから小さい時にどう子供と接しているかってすごく大事なんです。ニコニコ笑いながら接すると、ああ、私はみんなからね、笑顔で接してもらってるんだなってなって、ね、みんなを笑顔にしたくなる。でも、イライラしながら接すると、ね、ああ、イライラしているのが自分だなってなるので、みんなをイライラすればいいわけね。
いや、あんまいい感じではないね。
だってこれは我だから。そこにグッと執着するんです。
でもイライラしてたらやっぱり周りが近寄ってこなかったり嫌ったりするから、それで自分はこれじゃいけんな、
そうそう、これじゃいけんなと理性で思うわけ、だけど私たちはが、がは人 から見た自分で、それが私たちが根本的に自分を安心させるものになってるわけ。すり込まれてるんですよ。ね、ああ誰にもってね、ふるさとがあるって、ふるさとがあるってね。そのふるさとって何かって、自分で、人から自分はどう見られてるかっていうのがふるさとなんです、ね、人から私はイライラしながら接して、ね、もらったならば、ああイライラ接してもらうことによって自分を感じるわけ。だからこう頭じゃない、もう無意識のうちにみんなイライラしてねってなるわけ。それが嬉しいで、それが自分を感じる。
でも周りから見たらなんか卑屈な人だ。
すごく大事なんですよ。こう子供の時に親からどう接してもらったかっていうのはすごく大事ね。笑顔で接してもらった子供は、ああ私は笑顔で接してもらうものだってこうなるわけ。私と接するとみんなが笑顔になる。ね。ザ・アルプスの少女ハイチって感じね。ね。ところがみんなが嫌な顔して接すると、ね。クラガって感じですよ。それはなぜか小さい時にね、例えば教育熱心じゃないといけないってこうなったね。なると、親がもうこれじゃいかんと、これじゃ立派な親になれないと、立派な大人になれない、立派なことはできないと、こうすると親がその子供と接するときにね、常にこう叱らなくちゃいけない。やっぱ厳しくないといけませんよね。
いや程度なんだわ。
厳しく接しないといけませんよね。
そんなこと教育ママになっちゃうよね。や
っぱ子供の教育のために厳しく。おそ常にこう厳しい顔を
厳しかったね。わからねえよ。
そうすると子供は、ああ私は厳しくね、厳しい顔をすると安心する。
例えば今日もね、私薬屋さんに行っても薬もらったわね、その女の子は偉い笑顔なのよ、説明してくれて、ああいうのは商売だからだろう。
そう、商売だからってこともあると思いますし、もともとそういう人かもしれないし、それは小さい時に親がどう接したかで決まる。
いやね、ブスユなんていうの、怒った顔よりはいいよねやっぱり。
あ、そうそうそう、それは怒って接したならば、やっぱり怒らせるように怒らせるように動きます。なんでって言ったら、それはね、小さい時に親が自分に対して怒ってきたから、怒ってる顔が見えるわけ。こう、あ、そうか、私はね、怒ってくれたら安心だってことなの、自分を感じると。それはいい感情であろうが悪い感情であろうが、自分に対して接したその何ですか、人の姿が自分なんですよ。自分、つまりその怒って接してきた、ああ私はね、みんな怒らせる人間だってなる。それがまず根本的な我なんですよ。だから例えば自分が接してる時に親がいつもイライラしていて、そしてちょっと何かをするとバーンって蹴ってきた親だとしたら、もうそれが染み込むんです。私はそうだ、みんなね、私はそうやって人からね、いわゆる嫌われているものだってこうなるわけ。そういうものを染みつくわけですよ。私は嫌われている人間だ、だからね、迷惑をかけないようにいつも気をつけなければならないってこうなる。
小さいながらに、
それはもう小さいながらじゃなくて、そうやって染みついちゃったものがずっと大人になってもあるわけ。そうすると人を見るとね、嫌ってるんじゃないかなってこうなるわけ。
お前考えたことない ね。
例えば私がね、 うん、向井さんに本をねあげたと、うん、なあ貸してあげたと、うん、これ読んでください向井さんってことで本を渡した、うん、そしたらその向井さんがねその本を読み終わったらね、うん、捨てちゃったんですよそうするとこうどうなるかっていうとそれをね見た私は向井さん僕のことが嫌いだから捨てたんですよね。
それは取りすぎでしょ。
そういう風に見るってことなんだ
よ。そうか。
見ちゃう。私のことを嫌いだから捨てたんですよね。
俺は子供の頃そうだったのね。
そうそうそう。
いつもまだ蹴飛ばされたりさ、俺なんて余計人間でさ、追われてこなくてもよかったなと思って、常にそればっかり考えて育ったんだ。
そうそうそう、
だからもうろくな人間ならんもんね、やっぱ
り寂しい、
こじれちまって、
そうだから常にそういうふうに人を見るわけ、こう、うん、そう私のことを嫌ってるんじゃないかな、うん、私のことを嫌ってるんじゃないかな、嫌ってるんじゃないかな、嫌ってるんじゃないかな。例えば私のね、母はいつもね365日毎日怒ってました。カラスの鳴かない日はあっても我が母が怒らない日はない
そんなこと
それくらい怒ってます。そうするとね、もう子供ながらにね、
嫌な
のね、もう人は私に対して怒ってるんじゃないかっていう目で見るわけですよね。ビクビクする。別にその人がね、笑っていたとしても、うん、いや、笑ってても怒ってるよねってこう。
よく取れないのね。
そうそうそうそう。なぜならもうそれが根本的に染みついてるものだから。無明界から生まれてきました人からどう見られてるか、その自分に対してどう接してくれたか、その接してくれたものがもう自分なんです。そこにグッと執着するわけ。
お母さんもそういう風に育ったっていうことね。
そうですね、お母、まあ、母だったら、あ、いつもね家の中がねもう怒りに満ちたそうですよね。そうすると自分に接してくる人はですよ、怒ってるか自分をバカにしてくるかってなる。そうするとやっぱり怒ってくれると安心するんですよ。だから無意識のうちに怒らせるんです。で怒ると安心するんです。
そのしばらくね、子供も何も言われんかったらね、今にでっかいのが来るんじゃないかと思ってて、そうです、そういうの思っちゃうんだな。
怒られると安心するって、怒られると例えばこっちは笑うとかそういう感じですか。
はい、
そういうわけではない。
あ、怒られると嬉しいんです、落ち着くんです、
気持ちが。
そう、気持ちが落ち着くんです。
怒り合った
けど、怒られるとなんですよ。だから自分は怒らなくてもいいんだけど、だけどその怒られるっていうことはですよ、怒らせてるから。例えばもう自分が小さい時にね、相手がね怒ってきた場合ですよ、人から見た自分ががですから、これに執着しますね。そうすると小さい時に、あ、怒ってくれたっていうことは自分を見て怒ってくれたわけですから、だからね、自分を感じるわけ、人から見た自分ががですからね、人から見た自分ががですから、ね、人が私に対して怒ってきたならば、怒ることによって不安から安心していたわけ。
無視されたらそれこそ不安になるわけ。
無視されるんじゃなくて、穏やかな日々を過ごしても不安になるわけ
そんないいことないんだけど、
怒るとか褒められるとかっていう、それはいい悪いは別問題なんだ。
そう、いい悪いは別問題として、怒りに満ちているお家で育った人は、ね、その、怒ると安心するわけですよ。怒ると自分を感じるわけ。逆に言うと、穏やかな日々が、こう、続くと不安になる。
それいつも親が怒らしとったんだ。ちょっと危なかったな。家に困るんだけど。ごめんね、びっくりするね。みんな大きな声出したから。
そう、こうやってね、大きな声が出ると、あ、大きな声が 出たってことは自分を見てくれた。そうだ、大きな声を出すように、同じように倒してやろう。
いろいろやってみせる。
それは自分を感じる、だから不安なんですよ。
子供によく顔見ながら悪いことする子がいるでしょ。
そうそう、だから自分を見てくれてるかどうか確認してるわけ。
ああ、そっか。
その時の対応ですよね。自分のことをどう見てくれているか、それが自分の根本的なものになるわけ。根本的な癌になるわけ。
ダメよって言われても見てもらえてるっていうこと。
そう、だからダメよって言われて見てもらってるなら、私はダメな人間だっていうのができて、ダメな人間になれば見てくれるってことになるわけ。
じゃあもっとダメな、ダメって言われることしよう
と。そうそうそうそうそう。例えばその何ていうんですかね、ダメだダメだって育ったらね、自分の思うダメ人間を作る、やってみるわけ。こうゲームをこうやってやり続けると、そうダメ人間でしょ。ほらダメって言ってくれそうじゃん。ほらダメって言え。
優しくされたら自分じゃないような気するよね。
そうそうそうそう。
それじゃダメかなと思って言わないで。いや、反対に優しくしたら自分じゃない。
だからその人がどんな環境で育ったかってすごく大事なんですよ。うん、例えば自分に対して親が怒ってばかりいたってなったら、怒ってくれると安心するわけ。だから怒らせるように持っていくわけ。無意識のうちに不安になるとね。口ではいいよ、穏やかな日々が2、3日。口だけで、実際穏やかな日々が 2、3 日すると、どうも不安なわけ。
なんでっかいのが来るんだろう。
そこでこう怒らせるわけ。
話の前の静けさみたいな、
ね、で怒らせて、怒ってくれると安心する。だけど怒ってくれるとこう安心だけどね、実際自分はこう相手を怒らせてるわけですから、なんか悪い人間ですよね。そこで被害者になるわけ。みんなひどい、ひどすぎる、私がなんでこんな悲しい思いをしないといけない。これで私の怒らせたことはチャラですね。で怒ってあげました、で安心する。だ、定期的にそういう人には怒ってあげないといけない。
はあ、安心して少し違うことが受け取れるようになる。
そうそうそう。例えば自分は嫌われてるんじゃないかと、こういうふうにこう思いながら育った人はですよ、嫌われると安心するわ。
大事にされ
る。でも気分良くないしね、嫌われて。
うん、嫌われて。
そう、嫌われると安心するわ。
嫌われて安心。
いや、それね、それいつもそういう嫌われとったらね、そんなもんだと思って思うようになっちゃうんだわ。
ああ、そ
う。これは悪いものだとかさ、そういうふうに思っちゃうんだわ。
うん、だからこう仲良く接してもね、仲良く接しても。いやいや、でも嫌ってるんじゃないかってこう見るわけ。で、こう無意識のうちに嫌われるように嫌われるように物事を持っていくわけ。でも嫌ってるんじゃないか、でも嫌ってるんじゃないか。で、嫌ってくれると安心する。ところが実際安心だけど嫌われてるって嫌なことじゃないですか。だからもう嫌われてると思った瞬間切っちゃうわけ。相手との人間関係ズバッと切って、だけど安心するって。
あれ、よく意地悪されるっていうことは、その人はやっぱりそういう要素を持ってるから相手が。
そうなんですよ。そうそう、意地悪されるっていうのも結局負の感情で育てられてるわけ。
あ、
負の感情をね、もうこうぶつけられて、例えばダメダメダメっていうふうに育てられてる場合ですよ、ダメだって言われることによって安心する。だからダメだって言われるように動くんです。
下手に褒められたらしたら気持ち悪くて何かついやるんでねえかと。
そうそう、褒められるっていうことは今までなかったら、褒められるっていうことでは自分を感じないわけ。ががついてるから。 がってのは固定してるわけね。だからそれ以外のものがやってきても自分を感じなくなるんです。
感じるところか不安を感じるわ。
そうそうそう、
何か今に大きいやつが来る。
そうそうそうそう、うん、
褒められて嬉しいというよりは
気持ち悪い方に、気持ち悪い方に何か今に大
きい、なんか腹底に何かあるんじゃないかって疑って、
そういう風になっちゃうんだ。
そ
う
そうそう、素直じゃないなってね、
うん、何かがあるんじゃないか、
なんか素直じゃないな、うん、そういうふうに育てられたから仕方ない。
まずここががっていうことですね。まあ、ちょっと長くなりましたが、ここで休憩をします。